始まりました、シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。元レーターは編集部の佐藤が担当いたします。今回は、副編集長の藤代さんとともにお届けをいたします。まずはご挨拶をお願いします。
はい、シネットの藤代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はですね、サムスンの、ギャラクシーですね、こちらの記事について、紹介いただきたいと思いますので、まずは藤代さんの方から説明をお願いいたします。
記事は4月4日に上げてるんですけど、タイトルはですね、サムスンギャラクシー S24 ウルトラ国内発表、AI 本は通訳代わりになるかというものになっています。で、いつも通りでタイトルそのままなんですけど、4月の3日にですね、Galaxy S24 シリーズという、キャンディーバーって言い方がちょっとどこまで浸透してるかわかんないですけど、いわゆる普通のスマートフォンタイプのですね、ものを、2機種、S24 と、それの、ハイエンドモデルというか、S24 ウルトラというものの2機種を発表して、4月の11日、なので、この、音声を配信している時にもう発売されているんですかね。のを発表しました。で、一応4月の3日に実はですね、ライターの太田さんに書いてもらった、Galaxy S24 ウルトラのレビューを上げているので、そっちの方を早く掲載した感じになっていますので、ぜひそちらもご覧くださいという感じですね。で、内容はですね、すごい簡単に言うと、Galaxy S24 シリーズ、これは日本以外ではもうすでに発売しているものになりまして、そちらを日本でも発売しますよという形になります。で、販売は NTT ドコモと au、それからオンラインでの SIM フリーモデルというのを展開していきます。で、このモデルの、推しが AI ですね。ちょっと先週ね、ノート PC の話で AI やったらばっかなんですけど、今度AI 本ということで、スマートフォンの中にすごい AI 機能が詰まっているというものを最大限の推しとして、発表したという形になってます。
はい、ありがとうございます。やはり最近はもうAI がキャッチーなところで、いろんなところで AI を使われてますけども、今回の発表会で、どのあたりに、なんて言うんでしょうね、AI が使われてる、AI に着目してほしいみたいなところがあったりはしますか？
そうですね。向こうの推しもそうなんですけど、やはりリアルタイムで、翻訳に AI が使えると。なので、先方曰く、通訳代わりという話をしてるんですけど、で、何本か、YouTube も2本動画で上げているので、そちらもぜひご参考いただければなと思うんですけど、電話で通話しているときに、そのまま自分が話した内容を、受け手が英語だったら英語、スペイン語だったらスペイン語という形で訳してくれるので、そのまま電話で話せるとかですね。あとは普通に道端で使うときも、AI がそのまま即座に訳してくれる。で、これが今海外の言語が13かな ?13 言語、最初は対応するという形で、そちらが一番の推しというポイントになってましたね。
はい、ありがとうございます。そうですね。あとはこちら、自分、あくまでも自分から言うのであると、録音が、文字起こしが割と、やりやすいというか、何ですかね、テキスト変換とか、いわゆるノート整理的な手書きのものも、文字にできるっていう、このあたりも AI を活用されてるっていうところではありますね。はい。
そうですね。我々書く人間としては、ありがたいような、でもノートの要約なんて、私とかは、ちょっと自分で整理するために要約するところもあるので、逆に AI にやってもらったらなんか違うような気もしなくもないんですけど、そういう使い方もできるというような話みたいですね。
はい。やはりもう、AI 搭載というのが、一つの、なんて言うんでしょうね。言葉はちょっとあれかもしれないですけど、売り文句の一つにはなっているところではあると思うんですけども、どうなんでしょう、その発表会で、その AI のその、アピール度合いといいますか、どのぐらいこう AI 推しをしてたのかとか、なんかそのあたりの感じをちょっとお話しいただければと思うんですが、いかがですか？
あと、そういうことで言うと、もうめっちゃ AI 推しで、で、発表会が今回大きく分けて大体、何パートかな、3ぐらいのイメージで分かれてたんですけど、まあ、サムスンの、まあ、なんていうかな、まあ、お偉いさんというか、トップの方がこんなのを出します。で、その後、Google の人も出てきて、まあ、Google と、まあ、タッグでやっていってます。そこから、実際のじゃあ製品具体的にどうなるっていうのと、あとじゃあ、それの活用シーンをお話ししていきましょうみたいな形で、普通は、その各製品の機能と、活用事例みたいなところは、割と、一つにまとめるところが多いんですけど、まあ、わざわざそれを、別の、話者に変更して、しっかりとこういう、まあ、こういう機能がまずあってっていう説明の後に、この機能はこういう時にはこう使える、こういう時にはこう使えるみたいなものが、がっつりと紹介された感じになります。で、まあちょっとその後者の方のパートは、まあ、削っちゃってるんですけど、言ってること一緒なので。まあただ、すごいそういう意味だと、推しはもうここなんだなっていうのが明確にわかるような感じですね。
ありがとうございます。まあ、一時代でいけば、そのカメラの性能を競ってたみたいな時代もありましたけど、今はそこではなくて、もうさらなる付加価値としての AI っていうところが、まあ、一つの分かりやすいこうアピールポイントになってきてるの、スマートフォンにおけるアピールポイントになってきてるのかなっていうのをちょっと感じさせるような、そんな感じをちょっと記事を見ていて、僕は受けましたね。
そうですね。まあ、実際に多分翻訳通訳系は困ってる人が多くて、で、ただまあ、じゃあそれを最大限解決できるものがあるかというと、まだ道半ばというか、ちょっとここが届かないよねみたいなものが結構多いと思うんですよね。で、今回、オフラインでもできるということで、まあ、なので、あるあるなんですけど、それこそ、飛行機、なんか、Wi-Fi つなげないけど、みたいな時にも使えるっていうようなところがやっぱり推しのポイントにあるみたいですね。
はい、わかりました。まあでも本当にあれば便利っていうのは間違いないところですし、まあ親和性は高いですよね、やっぱり翻訳とかの機能っていうのはね。
そうです
そう
ね。
考えると、やっぱり必然なのかなという気はします。はい。あと、まあちょっと AI 推しの話も出てきましたけども、まあ実際発表会でこう、まあ実際、実機を見たりとか、まあ発表会の雰囲気的なものとか、何かそれで感じたことがあればお話しいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
まあ、そうですね。やっぱりまあ、ちょっと人によってイメージは若干異なると思うんですけど、多くの人が抱いてるイメージだとすると、やっぱ Android だとまずサムスンだよねみたいな人は多いと思うので、で、実は私サムスンのスマホの発表会初めて伺えたんですけど、まあ、それなりに人もやっぱり注目度も高くて盛り上がりもすごかったっていう感じですね。まあ、で、実際に、まあ、販売の売れ行きもどうやら好調そうなので、まあ、日本以外の国では好調という話はこの時にしてたんですけど、まあ、日本での予約も始まって、そこも結構好調というところで、まあ、やっぱり一つの、大きなポイントになってるんじゃないですかね。
はい、わかりました。ありがとうございます。まあそうですね、本当にスマホの進化もとどまるところ知らない感じではありますけれども、まあ引き続き、このあたりもですね、きちっとして、いろいろ情報提供なり展開をしていきたいと思いますので、引き続きご注目いただければと思います。はい。今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。シーネットジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、このあたりで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。